と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
こんにちは、京都府建築士会松田です。とうとう、ね、昨日梅雨が明けました。長い梅雨でしたね。それにと一緒に祇園祭り、1ヶ月続いた祇園祭りも実はいつもと1100年の歴史ではない形で、それでも神事としてはね、粛々と行われたようで、全然外にも出ずにそれをちょっとニュースなんかで見ていましたが、ちまきですよね。お玄関に飾られている方も多いかと思いますけど、皆さん入手されましたか？私は先日ね、市場のお旅所に行って、いただいてきました。いつもはさっき祭り後祭りのね、会所で求めるんですが、今年は市場の旅所で、いつもでしたらね7月31日までの配布なんですが、今年に限り8月末まで手に入るそうなんで、まだの方はぜひ八坂さんに行かれるか、もしくは郵送でもね受け付けておられるようなので、手に入れて、そしてこの厄災を払うという気持ちを込めたらどうでしょうか。ということで、前半は、友禅染めをされている、方のお話、それから後半は京都府建築士会の、障害交流委員会についてお話しさせていただきます。よろしくお願いします。
京都人町出会いもん、
はい、ただいま参上のコーナーです。担当はラジオ部会の東島です。本日のゲストは、室町で友禅をされている川辺祐之助さんです。よろしくお願いいたします。
はい、川辺です。よろしくお願いします。
今川辺さん、室町で友禅というご紹介をさせていただいたんですけれども、はい、6月のゲストに西陣の、岡本織物様、はい、出ていただいておりまして、西陣と室町ってまた違うんです、うんうんね、
そうなんです。はい、お着物としてね、はい、主に、帯なり、はい、先染めの織物を、お作りになられているのが西陣の業界ですね、うん、はい、で私たちのようにも置物、本体の方を、後染めって言って白生地に染め付けるんですけど、はい、それをやっているのが、室町っていう業界ですね。室町とは言いにくいんですけどね、はい、友禅っていう風が普通ですかね。
なんかもう本当に京都って言ったら、その西陣やった友禅、友禅染めとかって、なんかもう一緒くたに私ら京都にいる人間も思ってしまってたんですけど、実はちゃんと違って、違う理由も先染めと
そうなんですよ、ね、
あるんですよね、はい、なるほど。
業界の人間をこだわってるだけで、はい、お客様たちは別にどちらでも構わないと思ってるんで、あえて、はい、ちゃいますよとは言わんと、はいはいって言って聞いてますけどね。ごめんなさい、今日はちょっとそんなこと
を挙げ足取
らせてもらってごめんなさい。
いいえ、とんでもないです、はい、もう一緒や思ってて、で実は私も京都で育ってきまして、はい、その室町の西友禅染めって言われる地域のちょっと端っこの方に住んでた感じで、ね、今も収録の前にいろいろと懐かしい話をさせていただいてたんですけど、やっぱりなかなか、伝統産業やからということではなく、難しい、どんどん後を継いでいくとか受け継いでいくっていうのが難しい時代にはなってきてるんですかね。
そうですね、どんなお商売でもそうかもしれないですけど、長く続けるってものすごく難しいんですよね、でもう僕たち伝統産業って言われるんですけど、はい、じゃあ伝統って変えへんのかって言われたら、変えへんかって多分20年で終わりますよね、普
通。
100年やってはるとこは多分ね、僕の計算で20年に一遍で5回は変わってはると、要はそういうふうに確信をね、していかなければ、心の部分っていうか、はい、本当にこう伝統でつなげる部分は、つながらない。で、100年前の友禅と今と全然違いますしね、そういう意味では。
やっぱりそうなんですね、はい、
だからこれから未来もね、はい、変わっていかなければなくなる っていうこともね、まあ、考えないかんのかなとは思いますけど。
なるほど。例えばその川辺さんとこで友禅、染め、
はい、
絵柄もされるっていうお話やったんですけど、うん、はい、その変わるっていうのはその絵柄のデザインが変わったりとか、その技法が変わったりとかっていうことに当たる、
は
い、
あ、そうですね、多分今で言うとね、皆さんSD の聞き、まあ、馴染みが出始めてると思うんですけど、友禅って江戸時代とね、染料が今全然違ってますよね。今はもう化学合成された性能、まあ、そういう意味で言うと性能高い、染料を使ってますけど、じゃあ環境にいいのか体にいいのかと言われると、はい、まあ、必ずしもそうとも言い切れへん場合も多いと、いう状況ですよね。まあ、もちろん江戸時代にそんな化学構成のものないですから、自然由来のものしか使ってないわけで、ただ、まあ、色落ちがしたりとか発色がね、今ほど良くないとか、まあ、良い悪いってどこを基準に言うんやという話もありますけど、まあ、やっぱりその、まあ、洋服とね比べてとかいういろいろな話がありますけど、そういう意味では染、まあ、例えばね、僕思うにはその染料等々っていうのも、まあ、これから変わっていかなければね、いけないのかな。そうすると技法自体も変わってくるし、なんかまあ柄は一緒としても作り方自体も変わるのかもしれないな、まあ、それは全く分かんないですけど、例えばそういうことで変わっていく、それを変えられへんかったら、まあ、どうなんやろね、伝統って言ってしまっていいのかっていうのはありますけどね。
はい、難しいですよね、その ね、伝統がそのままずっと同じものが続く場合もあるし、そうじゃなくってっていう時がね、やっぱり出てくるってことなんですよね。
まあ、お料理もね、はっきりもう日本料理もお味変わってますしね、洋食食べられたね、ランチにね、イタリアン食べられた後に、はい、じゃあ和食って、多分ね、50年前の和食では味が多分してないんで、味濃くされてるって聞いてますし、やっぱりそれはそれでバランスの中では変わられてるっていう話は聞いてますけどね。
加部さんとこはその友禅で最初からその絵柄もされててっていうことでずっと見られてて、で実は加部さんご自身はグラフィックの方をされてたりとか、まあそれ以外のこともたくさんいろんなことをされてるということなんですけれども、そもそもお仕事され始めたのは、まだすぐにお家の家業を使われるわけではなくて、一回外でお仕事されてて、美術系の広告会社みたいなところでデザインとかを担当されてたってことなんですかね。ご実家に戻られて、まあ、友禅されたりですとか、あとなんかそのパンフレットとかいろいろ頼まれるようなことからいろいろと波及したというか、いろんなことをされるというか、
まあ、一旦はね、まあ、アドバタイジングの世界諦めてて、友禅、まあ、十何年間ずっとやり続けてたんですけど、まあ、コンピューターでね、グラフィックデザインができるようになった時代、古いですけどね、随分と、今から二十何年前ですけど、その頃から自分で全部できてしまうようになって、これはできやすくなったなということで、まあ人から頼まれ物のデザインをし始めてたんですけど、はい、まあ、それが増えてきて、まあ、二足のわらじみたいな感じになったっていう感じですかね。
そうですね、は
い、
まあ、友禅染めがあり、美術グラフィックがあったりとか、あとなんかインテリアされたりとかも。
ああ、そうなんですよね、それ子供の頃から好きやったんで、
内装の方が、
そうですね、内装のデザインとかやってますね。
すごい、あとなんかその、動画編集ですか。
それはね、まあそうなんですよ、それもね、まあ、カメラが好きなんで、今、スチールのカメラで動画が撮れてしまうんでね、それをやり始めてるとまた好きなもんですから、それもねパソコンでできちゃうんでね、結構
でもすごいですね、もともと美術映画好きや言うたで、お聞きもしてたんですけれども、まあ、それでいろんなことされてて、それがお仕事につながっていくっていうのが、やっぱりその人とつながってはったりとか、もともと持ってらっしゃるお人柄やったりとかがあって、お仕事につながるのかなと思いながらお聞きもしてたんですけれども、
ありがたい話で、お仕事優先ということよりもどちらかというと、いろいろと仲間のね、から助けてとか、いろいろ手伝ってっていうことを、 一生懸命やってると、うん、なんかいろいろ器用になってもたっていう感じですかね。
まあ、でももともとね絵描くの好きやとか、もともとが器用やったりとか、そのデザインが発想が良かったりとかっていうのが終わりなんでしょうね、きっと。まあ、
自分では分かんないですけどね。はい、まあ、一応評価いただいているということに、ね、はい、ありがたく、はい、はい、 ね、それは、はい、お受けさせていただきます。
やっぱりあれですかね、その、ご実家の方で、まあ、友禅ずっといろんな、ね、はい、お仕事をされているのをそばで見ながらっていうのがベースにあるんかなっていうのがとても私の中では強く思ったりするんですけれども、子供の頃とかから、まあ、そのお仕事とか見られてたりもされてたんですかね、やっぱり。
そうですね、はい、父親はね友禅してましたんで、家の中に仕事場がございますし、うん、はい、まあ、絵を描いたりする机であったりとか画材も、うんうん、もうずっと出しっぱなしっていうか、まあ、その場にありますから、まあ、いちいち出してきてしまうということもなく、うんうん、まあ、音楽をねやられてるおうちの方が楽器がそこにあるという、はい、まあ、環境に近いのかなっていう感じですよね。資料の本とかもね、はい、もうやたらありますから。
あ、なるほど。その友禅の絵柄のなんか図集というか絵柄集みたいな感じですか。
そうですね、もともとのその、はい、明治時代の木版画の本とか、
すごい、
そういうもんですよね。はい、
まあ、本当にそんなところでね、そういうのが気軽に見れると、はい、やっぱり感性、知らん間になんかいろいろと磨かれるところは大きかったりするんでしょうね。
それね、今思い出しました、はい、一つエピソードがあるんですけど、父親、まあ、もう5年前に亡くなったんですけどね、図案を考えている時に、あれこれこういうとこにあったよねって言ったら、あの本の何巻目の、後ろの方のあれやろうとかいうのが、資料のその具体的な場所までをこう、同期できたんがすごい自分の中で嬉しかったですね。知らん間に見て覚えてて、うんうん、やっぱり親父と注目してるところが同じやったっていうので、はい、まあまあそれなりに教えてもらってたんやなっていうのは、その時感じましたね。
そうですか。前西陣のお話の時にその後継ぎとか後継者ってお話もあったんですけど、今のお話のように、はい、川辺さんのところもまた次の世代にということはどうですか。
ですね、まあ、うち子供さんにいますけど、
はい、
それぞれの道に行かはると思いますが、特に何も素人も言ってないですし、まあ、むしろ別の道の方がいいのかなと思いますけどね、
うん、なるほど、はい、そうですか。亀井さん、またそのあれですよね、大学の方でもいろいろ教えられたりとか、はい、染色についてということでお聞きもしてたんですけれども、はいはい、やっぱり学生さんは、はい、たくさんいらっしゃるんですか、そういう染色を学ばれる。
うん、生活科学ね、
はい、
学科ですし、うん、まあ、一つの京都 の、 はい、文化の一つとして、まあ、教えさせてもらうということで、はい、まあ、まあ、ワークショップやらせていただいたりとか、うん、まあ、友禅の歴史をね、
はい、
座学でやらせていただいたりとか、はい、まあまあ、大きくなってね、大きくなってても大きいんですけど、大学生ですけどまあまあね、はい、一つの生活のね、なんていうのかな、知識のうちの一つになってくれたらなぐらいですけど。
あ、はい、うん、まあ、でもそれでね、またそこから興味を持って、うん、もっと深いところまで入ってくる、ね、
ね、
はい、若い人たちもいるかもしれませんし、はい、なんかそこにちょっと期待をしたいなと思いながら。
あ、ね、はい、厳しい道ですけれども。
そうですね、はい、ね、さっきもその伝統をどう伝えていくか、それが伝統なんかみたいなも、ね、ちょっと考え出すと難しい。
そうですね、
ね、話なんですけど、はい、それがまあ、形がどんどん変わったとしても、やっぱり京都の西陣織だったり、うん、京都の友禅染めだったりがね、はい、残っていくようなことになってほしいなと、はい、外からは簡単に希望だけを思うんですけれども、ね、はい、
まあ、当事者、はい、頑張らなきませんね。
そうですね、はい、ね、何だったかな、まあ、50年後にも同じ京都であるためにっていうような、どこかでワークショップの時にそういうキーワードがあったんですけど、はい、まあ、全く同じではないだろうけれども、はい、京都らしさがまた50年後に、うん、あ、京都らしいなって思えるような京都であってほしいなと思う中の一つに、やっぱりそういう伝統工芸とかもね、うん、残って、その形は変わっていくかもしれないですけれども ね、 そうですね、 思っているのでぜひぜひ、はいね、残していっていただきたいなと思いながらいろんなことにもチャレンジされているのがすごく楽しそうにお仕事されてるんやろなと思ってお聞きもしてたんですけれども、はい、またちょっと今回はね時間が短くて全てをお聞きすることがなかなかなんか聞けば聞くほどもっとたくさんいろんなことが川辺さんから引っ張り出せそうな感じもするんですけれども、すいません今日はここで、はいはい、また次回、はい、機会があればどうぞよろしくお願いいたします。こ
ちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。後半は建築士会って何やってまんねんのコーナーです。今回は数ある委員会の中で障害交流委員会というところ、そこの委員長さんに、事務所なんですがカフェみたいな素敵なところなんですが、そこでお話を伺います。自己紹介をよろしくお願いします。
障害交流委員会の委員長の山口マストと申します。今年で9年目の委員長になります、はいはい。長らくしてると慣れていいことと、はい、慣れすぎて良くないこともかみしめながら鞭打ってやっております。
いえいえ、ね、障害交流委員会の委員長というともう山口さんしかね、はい、全然浮かばないぐらいな印象ですが、9年目ですか、はい、大きいです ね、
そうですね、
素晴らしいですね。実はこのコーナーというのは私たち建築士会の会員でありながら意外とよそ様のね委員会の活動など知らないんで、それをねちょっといろいろと教えていただいたり、こんなこともやってるぞってアピールをしていただきたいというコーナーになります。で障害交流委員会、これはもう一体何をする委員会なんでしょうか。
はい、まあ字から読み取れるような、はい、他団体さん他の、はい、方、
はい、
団体さんとの交流が、はい、メインな団体になります。
京都府建築士会と別の中だけじゃなく、ね、外との、
はいはい、同じ建築士会さんであったり、はい、全くもう別の京都府さん、はい、京都市さんの団体さんであったり、はいはい、場合によったら高校生、はい、府民の皆さん、
はい、
であとは、海外の
あら、
テグという町、はい、これ韓国の、はい、プサンから北に約1時間ぐらい高速道路で、はい、行ったところにあるテグという大きな、結構洗練された町で、盆地です、はい、やっぱ暑くて寒くてとよくおっしゃってますけど
ちょっと今のお聞きしただけですごいなんかあれですね、年齢層も広ければ、はい、なんかワールドワイドに聞こえますが、はい、
でもその方たちとの交流の窓口として、活動をさせていただいてます、
はい、私はね京都府建築士会なのでテグのとの交流、テグの建築士さんとの交流っていうのはちょっとは知っているんですが、はい、一般の方にちょっと分かりやすいようにちょっと教えていただけますか。はいはい、
実は1994年、
はい、
京都で、うん、平安遣都1200年という記念事業がありました。その時がきっかけで、
はい、
交流がスタートして、はい、まあ、翌年、はい、テグへ京都から訪ねていって、
はいはい、
まあ、それでまたその翌年に、うん、訪ねていただいて、はい、交互に訪ねると、その後はお互いの総会の時期に、うん、向こうはテグさんは3月、はい、京都はまあ5月で、はい、6月であって、はい、まあ、それを交互に訪ね合うっていう、
総会の時期に合わせて交互に、
はい、
それぞれの
町に見学を会をする、はい、その見学会とかも全部企画をされる。
そうですね、
当然講師の手配から、
はい、
他にどんなことを、
そうですね、
ちょっとパッとそれしか思いつかないんですが、あのテーマですとかそういうことですか。
そうですね、う
ん、なんかでもあの言葉って通じますか。
いや全くと言ってほどなかなかあの思いは通じない
難しいですね、
こと、あの言葉が通じないですけど、思いが通じます
。そうですか。
もうあの一緒にご飯を食べて語れば、まあ、何かしら何かこう言ってるあること、まあ、ただあの交流の場には、うん、あの日本ではもちろん通訳さん、向こうさんには向こうさんで通訳さんも用意していただいて、まあ、その方を介してですから、ちょっとワンテンポずれながらでも、なんかこう肩を組みながらグラスをあの傾けると、もう本当にあの仲良く、もう本当に旧友のような、あの一瞬でその場は和みますので。
あ、そうですか、はい、まあでもと言ってもそのやはり普通にあの日本でね見学会私たち企画する時でも割と大変なんですが、はいはい、ですね、ましてやね海外とのその企画段階でさぞかしお苦労があると思うんですが、
あのまあ向こうさんからのやっぱりリクエストももちろんあるんですけど、ただやっぱりこちらの障害交流委員会の、担当者でよくその辺のいろんなプランを持ち寄って、はい、どれが一番、まあ、喜んでいただけるかも大事ですけど、うん、自分たちもどう学べるかということも、うん、あの結構テーマとしては大きく、うんうん、あのそれをずっと持ち、うん、続けております。
まあ、逆にあのお互いのことを知らない、当たり前のことが当たり前じゃないところを見学するっていうのはまたね、なんか新しい見方になりますよね。
そうですね、
ですね、なんか発見することも多そうで、ね、まあでもそれはもうそれは今年はだからちょうど3月があちらの総会、今年はテグに行く方だったんですね、は
い、もう半年前から、あのいついつが総会でっていうご案内もいただいてて、もうメンバーも決まって楽しみにしてたのが、やっぱりこのコロナの影響で直前になって、ちょっと今回は延期をしましょうと、うんうん、
なるほど、延期ですね、
あのいつになるかっていうのはまたね、はい、あの本当に見えないこの状態ですけど、延期をしようということで、あの今に至ってます。
なるほど、まああのまあ、それはね致し方ないことなんですけど、テグ広域市っておっしゃいましたか、はいはいね、テグ広域市、あのさっき一番最初におっしゃっていただきましたが、割と大きな町だとおっしゃって、はい、京都よりも大きな感じ
ですか。そうですね、一回り大きく、あの人口も少し多いと聞いてます。
あ、そうなんです、大きい町ですね、はい、意外と知らないですよ ね、 すね、私たちね、あのそんなところでじゃあ大きな建物とかそういうところを見学されるんですか。
はい、そうですね、うん、私も初めてあの訪問した時に、いろいろあのバスの中から見える、あの景色が、京都よりも高層中高層の建物がたくさんあって、
京都は低いですからね。
そうですね
まあ、あのじゃあちょっと割とその辺はぐんと差がありますね。
そうですね、あの30階建てぐらいの、あのもう本当よく言うスカイスクレーパーというような、切り取ったようなそういうビルが連なってる景色もありますし、ただその中であの韓国のあの半島が、地震の少ない、まあ、ないと言っていいぐらい少ない場所なもので、建物があの、まあ、建築でいうと RC の鉄筋コンクリートなんですけど、ラーメン構造という、あの揺れをかなりこう検討した建物、粘りのある建物じゃなく、やっぱりあのそういうあの建物の中では、あのそういう検討した建物はまだ少ないというふうには、あの伺いました、
ちょっと私も韓国行ったことありますけど、高い建物多いですよね、びっくりすぎますよ ね、 すね、まあ、京都とはまた全然違って、まあ、でもそれなりに古い町とかもあるわけですから、
そうですね、
その度もう何回も行き来されていて、その度にいろんな発見が終わりだと思いますが、
そうですね、
その、まあ、そのテグとっても大きいですよね、もう知らない言葉の方とね、はい、一緒にあのいろいろやられるっていう、でその他にも当然他にもあの活動があると思うんですが、はい、例えば今地震の話がありましたけれども、はい、それに関連した、何でしたっけ、地震被災建築物応急、はい、危険度判定のやる人が市判定市、
ね、
はい、
あの っぱり地震が起こった時にその建物が安全に立ち入れるか、もうそこから直ちに退去しないかんかという判断は、なかなかやっぱり建築士技術者じゃなかったら判断しにくい評価というのがあります。あの以前も本当の本物 の, あの平屋建ての木造の住宅ですけど、それをあの建築の重機で押したり引いたりして、それをその状態をきちっと判定するっていうセミナーがありました。舞鶴で あったんですけど、その時私もあの訪れた時にやっぱり押すだけじゃなくてまた引き戻して、あの自然なあの当初の建物のままに垂直に立ってても、やっぱり傷んでるところが、あのいろんな場所であると、それをあのちゃんと客観的に評価をして、判定をするというやっぱりプロだなっていう、あのそのプロ加減は、あの感服しました。
まあ、そのあたり その引き継ぎもやっておられて、でそれすごい実技ですね、本物の家を使ってて ねちょっとびっくりしました。なんか結構いろんなことをやっておられますが、ね、まあ、あとはどんなことがあるんですか。
あのいろんなあの窓口との中では、はい、あの市民の皆さんとの建築相談、
は
い、
ほう
ほう、これは京都府さんを窓口にしている、相談窓口、もう一つは京都市の窓口と、まあ、あの毎週のようにやる月もあれば、ポンポンとこう飛んでしまう月もあるんですけど、やっぱり皆さんいろいろとお困りなことについて、的確にやっぱりプロとしての建築士が、あの経験を持ってお答えするということで、喜んでいただいたり、やっぱり1回でご納得いただけなければ、まあ、引き続き、
なるほど、それも障害交流委員会さんが言っておられるんですね、
があの、まあ、あの割り振って、あのどなたがその週に行っていただけるかとか、まあ、メンバーも障害交流のメンバーも結構その中には、あの上とはあの
毎週ねあるんですね、なんか割とこう静かに活動してるされてることもちょっとありますね。ちょっと時間がなくなりますよこれね、はい、もっと聞きたいことがございます、はい、それは、次回のですね、2週間後の、土曜日になりますが、ちょっと後半他のことちょっとね、もっと若い人の話も聞きたい、またよろしくお願いします、
ちょっとひとまずここで。
前半、友禅染めの川辺さんの話でしたけどね、なんかマルチプレイヤーでいらして、なんかちょっと素敵な声で良かったですね。ね、あの前回ね、私がここでお送りした時は5月だったんですが、その時はあの緊急事態宣言の真っ只中だったんですけどね、今はねまたちょっとね違うフェーズに入ってきてしまって、楽観もが全くできない状況ですね。まあ、人はね慣れてしまうっていうのがね、いいとこでも悪いとこでもあるんですが、まああのいろいろとちょっともう正しく恐れるみたいな感じで、皆さんね、前回も私言いましたけれども、また同じこと言いますが、ご安全にお過ごしください。それではまた2週間後にお会いしましょう。ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。